スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。突然スノーボードしたくなった MC 本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。風もね、だいぶ良くなりまして、もうバッチリですよ。完全回復といったところでしょうか。今回の風邪はこう熱ばっかりだったんで、鼻とか喉とかね、そんなにこうダメージはなかったんですけど、なんて言うんでしょう、もうねテンション上がってね、歌い出したくなっちゃってね、なんかね、車の中とかでねこう爆音でこう音楽をかけて、歌うことが、よくある私なんですけども、はい。でカラオケがねめちゃくちゃ好きなんですよ僕。こう通ってるとかそういうんじゃないんですけど、カラオケがめちゃくちゃ好きで、サッカーをやってる僕ですし、僕ですしは関係ないか、僕なんですけど、サッカー上手だねとか、なんかかっこいいねとかおしゃれだねとか言われるのよりも、歌上手だねって褒められるのがね嬉しいんですよ。はい。でね、もう本当ね、無性にカラオケ行きたくなってね、どうしたもんかなと思って、はい。でね、皆さんカラオケ行かれます？リスナーの皆さんもね、こう、友達同士で行く人もいれば、会社のね、飲み会とかの二次会なんかでね、カラオケ行くことなんてよくあることだとは思うんですけど、やっぱね悩ましいのはね、そこでの選曲ですよね。まあ歌う人もいれば歌わない人、聞く専門の人もいると思いますし、まあ僕はねもう断然歌う方なんですけど、そこでのね選曲がやっぱり難しい、ね、友達同士だったらこう気兼ねなくね、何でもかんでも選曲できると思うんですよ。自分の好きなアーティストのだったり、まあ、みんなの思い出の歌とかね、盛り上がれる歌でもしっとりでも何でもいいと思うんですけど、やっぱこう会社とかなんかこうあんまりこうパーソナルな、自分のねパーソナルなこと知らない人たちがいる中で歌うっていうのはなかなかこう難しいことがあって、で僕ねこう歌ってる最中に歌本とか電目とか見られるのがすぐ嫌で、はい、だから僕が誰かの歌を聴いてるときはこうちゃんとね画面見てこう、まあ、手拍子などなんだろうねしてあげるようにはしてるんですけど、はい。でそのねやっぱ自分の歌を聴いてほしい、うん、っていうのがまずあって、でそれにはやっぱね歌が上手なのがまず大事で、歌が上手だったらもう嫌がおうでも聞かせれると思うんですけども、そうじゃない人たちにちょっとねテクニックがあるとすれば、本人映像とかね、今カラオケだとねライブバージョンとかねいろいろありますし、アニメ映像とかね、アニメの主題歌だったらねそういうのがありますからね、そういうのを入れるとねこう結構注目を浴びれるかなと思うんですけども、はい。でね何度かこのラジオでもお話ししてると思うんですけど、僕ねこう歌詞、メロディーよりも歌詞が結構重要なポイントなんですよ僕の中で、はい。でねこういろんな歌をねこういろんなアーティストの歌をこう歌うこともあるんですけど、まあちょっとこうジャンル分けをしていくと、まずまあ好きな歌と人気な歌っていうのはちょっとなんつうんですか、似たようで似てないような、自分が好きなのと世間一般でこうメジャーな歌ってちょっとずれてる時とあると思うんですよ、はい。まあまあそんな中でねこうちょっとこうどういう風な歌が僕が好きかっていうのをちょっとね紹介していこうかなと思うんですけど、まあそんな歌詞ね、うん。でね私ねこうめめしい歌、切ない歌、片思いの歌とかがもう異常にもう性格的に異常に好きで、うん、なのでねこうバックナンバーなんてのはねもうめめしい日本代表ですからね、はい、めめしい歌が多くてですね、でその中でねこうバックナンバー幸せっていう歌があるんですよ。多分ご存知の方もいると思うんですけども、結構前の歌なんですけど、この歌ね切ないんですよ。 主人公というか、主人公みたいな、ね、女の子がいて、ずっと一緒にいたね、男の子がいて、その男の子にねこう片思いをしてるんですけど、その男の子がまた別の人を好きになってて、はい、でその別の人のことを見てる横でずっとこう応援するっていう歌なんですよ。でもその応援していく中で、その多分歌の中だとその男の子と男の子が思ってることをうまくいったんでしょうね。でもやっぱりねうまくいってるのが嬉しい反面こう寂しいというか、あの私の方が先に好きになったのに、まあそんなの関係ないけどみたいなね、とかね。でその中でも僕が一番好きな歌詞がね、こうあの私があなたを思っているくらいあなたもその人のことを思ってるなら無理だね絶対。やっぱ自分の思いがこう大きいのを知ってるからこそ、そのあなたがあの子を好きな気持ちが同じぐらいだったらもう絶対無理だねっていう、こう自分の思いとね相手の思いの大きさをこう測りにかけた時の切ない感じね、これ聞いてもらったらよくわかると思うんですけど、はい。で切ない歌詞部門で言ったらもう一つね、この HY、 うん、 HY もね切ない歌詞が多いんですよ。まあ手紙っていう歌とか Song 4なんていう歌もね有名ですけど、僕はねこの切ない歌詞で言ったらなおっていう歌があるんですよ。アルファベット表記で NAO っていう歌があるんですよ。なおっていう歌が、いやこれも同じようなこう片思いの歌なんですけど、このその中でもあのすごいこうもうどうしようもない歌詞があって、あのなんだっけな、あなたが好きなあの子になって聞いてみたい、好きと言われるのがどんなに幸せかみたいな歌があるんですけど、それってあの子になって聞いてみたいってあの子に言ってる好きっていう、でも自分じゃないみたいな、これどう説明できてるかな、ちゃんと。あなたが好きなあの子になってっていうね、好きと言われることがどんなに幸せか感じたい、うん、ちょっと歌っちゃダメだからね。まあそんな感じで、ちょっとねこのバックナンバーの幸せっていう歌と HY のなおっていう歌はね、あの切ないんでね、あの、まあ、歌は聞かなくともこの歌詞を読み込むだけでもねだいぶ面白いかなと思いますけどもね、はい。あとちょっと切ないのはちょっと置いといてですね、こう僕がラジオを聞いてて、普通の地上波ラジオで普通の新潟の FM ラジオを聞いてた時に、あの全然歌手も知らなくって泣いちゃった歌があるんですけど、涙した歌なんですけど、まあ、狩吉58っていう沖縄のねこうバンドの、あのアンマーっていう歌ですよ、はい。これ結構有名だと思うんですよね、アンマー。あの、まあ、自分男視点で自分がこうね好き勝手やって生活してる背景では、あの母親がね常に自分を支えてくれてたね、こう自分がこう朝帰りしてね、酒飲んで朝帰りしてた時に自分の母親は朝早くパートに出かけてた、でもあのちゃんとね食卓にはご飯が用意されてたとかね、そういう、うん、歌があるんですけど、狩吉の58のアンマーっていう歌と、あとマットオーバーっていう歌があるんですよ。これ僕も全然わかんなくて、あ狩吉だなって思ったんですけど、これもねめちゃくちゃ泣いちゃってですね。でこの歌もあの男の子視点で、あの幼馴染の男の子がいるんですけど、その幼馴染の男の子の、お父さん、要はね近所のおっちゃんですよ。で近所のおっちゃんがもうゲームなんかせんと、あの野球すんぞっつってあのなんか広場みたいなのに野球を連れていくんですけど、で野球をね二人はずっと続けてたんですけど、自分はねこうちょっと不良の道に、で幼馴染の相手は野球部でずっとやってるんですけど、でねこう ちょうどそうやってね不良になりだした頃に、そのおじさん の, バスあの奥さん、要は幼馴染のお母さんがちょっと病気で倒れちゃって、はい、まあ、その頃にねこう病気で倒れちゃって、でどんどんどんどんこう大人になっていくんですけど、高校3年の夏にこう幼馴染がね野球の大会で、はい、野球の大会にあの出るんですけど、あのそのおじさんに会うのはそのね何年かぶりにスタンドでねこう応援席で会った時に、うちの息子の自慢の息子なんだっつって、でもねスタンドで応援してるんですよ幼馴染は。全然ベンチメンバーにも入ってなくて、でもでっかい声で応援してる息子が自慢なんだっていうふうな歌があって、なんかそれもなんかこれも聞いてほしいわちゃんと。で最後にはでその時にそのおばさんがね、幼馴染のお母さんが亡くなって、スーツ姿を着たおじさんを見るのは初めてだった。でおじさんがこうお通夜に来てくれた人たちにありがとうありがとうって言いながらお酌を続けてるっていうような歌があるんですけど、ね、このかりゆし58のマットーバーっていう歌、これちょっとあの響くんでぜひ聴いてもらいたいなと思って、はい。でまたちょっとねこう切ない歌詞部門、涙した歌部門からちょっとまた外れまして、でストーリー風ね、これねバンプオブチキンですよね、もう歌がそのまま映画になるんじゃないかって思うぐらいの、ストーリーのある歌ね、これはもう K ですよね、 K アルファベット大文字で K、 これはね黒猫の歌なんですよ、はい。黒猫がねこう意味嫌われる世の中ですよ正直ね。そんななんかこう絵描きのね若い絵描きの青年に懐いちゃうんですね、うん、懐いちゃうんですけど、それでまあこうお互いねこう売れない絵描きだし、お前は黒猫だしね、嫌われて生きていこうぜと、やっていくんですけど、あの全然ね絵が売れないんですよ。そのね黒猫の絵を描くんですけど、やっぱ不吉だっていうことでね全然売れないんですよ。だからもう猫視点であの話は進んでいくんですけど、で自分ばっかり描くわけですよ主人は。でも全然絵売れないんですよ。でそんななんかこう貧しい中こう絵描きの主人がね倒れてしまって、一通の手紙をねこう黒猫に託すんですよ、はい。で黒猫に託して、あのふるさとに残した恋人にこの手紙を持ってってくれないかっつって言われて、絵描きはなくなってしまうんですね。でその大親友のね主人の手紙を加えてふるさとに帰って恋人に手紙を渡すっていう歌なんですよ、 K っていう歌は。これもねこれ多分 YouTube とかでバンプオブチキンスペース K ってやると、多分動画みたいなねこう紙芝居風みたいなのとかで作ってる人も何人か多分いられると思うんですよね。それを見てもらったらすごい分かりやすく入ってくると思うんですけど、もう切ない、うん、こう猫視点で歌を書くっていうのがまたちょっとこうバンプオブチキンのこう真骨頂かなみたいな風にはちょっと思いますしね。これも結構昔の歌ですよ、もう10年以上前ですよね歌的には、はい。あともう一曲はねラフメイカーっていう歌、これもねなかなかいい歌ですね。これもまあ聞いてもらえたら、ラフメイカー笑う、笑い作り人っていうのかな。まあまあそんな感じでね、やっぱ歌詞が結構好きな私としては、こういういろんなねいい歌詞のある歌をねこうどんどんどんどん見つけては歌い、歌っていきたいなと思いますけどもね。まあまあこうパッと思いついただけでもこんな感じ。そうね。で結構あのカラオケが好きな僕としては、あのカラオケをするときにこうこの歌しか 死ぬまで歌えなかったらどんな曲歌いますかっていう究極の選択じゃないですけどね、最後の晩餐みたいな質問、したこともあるんですけど、僕はもう迷わず斉藤和義の歌うたいのバラッドって歌言えるんですけどね、はい、あの歌もね好きなんですよ、はい、これはもう有名な名曲ですから言わずもがなかなとは思いますけども、はい、歌うたいのバラッドいいっすね、かっこいいっすね、まあまあまあそんな感じで、まあでもその最初の話に戻ると、この会社の飲み会のカラオケとかでじゃあラフメイカー歌うか、マットオーバー歌うか、 HY のナオ歌うかってなるとみんな知らないとね全然盛り上がんないんですよね、うん、まあそういうカラオケの場ではだいたいちょっとねポリシーに反するわけじゃないけど嵐とか、まあスマップとかね、こう、まあ、グレイとか、まあ世代的にはグレイとかね、あのエグザイルとかを歌う羽目になっちまいますけど、はい、まあでもね、そういうの歌うんだったらなんかもっとこう、もっとこう尖った何かこう有名なのを歌いたくなって、誰かと一緒に尾崎豊が歌ったり、なんだっけブルーハーツ歌ったりね、そういうことしますけどもね、はい、どうですか、カラオケ行きたくなりましたか？うん、女性の歌はなかなかこう歌いにくいんで高いのでね、はい、いやーほんとね切ない歌が好きなんですよ、うん、まあ、古くはねテレサテンさんのね、あの愛人とかね、あとなんだっけ時の流れにじゃなくて川の流れに身を任せてじゃないっけ、そんな感じのもあれもいいっすよね。あと沢田近子的な人の会いたいっていう歌も切ないですね。沢田近子で会ってたかな、わかんないけど、うん、だからまあその会社の飲み会で受けるために練習した歌とかも結構ありますよ。沢田研二の勝手に仕上がれジュリーっていうんですかね、あの歌も僕歌いますし、あとヒロシ&キーボーのね3年目の浮気も歌いますし、あとそうだな、うん、なんかそういう世代を超えたやつもなかなかこう歌えますよ、うん、はい、まあ、結構こうカラオケの場はね、あの僕が好きですし、そこでね失敗したくないとかやっぱ盛り上げたいっていう気持ちがやっぱ強くって、ましてはね31の僕がね、あの沢田研二なんか歌ったらなかなかこう盛り上がりますしね。うん、まあまあそんな感じでね、まあカラオケもう自分で喋っててカラオケ行きたくなっちゃいましたけどもね、はい、いやカラオケでだいぶ長いこと喋ってしまったんで、メールのコーナーに移りたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールのコーナーでございます。ふつおたというタイトルで、ハンクララジオ第0975、愛媛県在住の体調の悪い隊長です、こんばんは、ということでありがとうございます。97号で本町さんが雪がガシャガシャ降ってきた、すごいうるさいかもしれないけど大丈夫かなという表現をされてましたが、愛媛に住んでいる自分がこの雪がガシャガシャという表現で想像したのが、もしかしたら雪の重さは愛媛と違って、雪国の雪は南の地域の雪よりも重くて雪が降ってくるというより、雪が落下するという表現が正解なのか、周囲を破壊するくらいの威力ではないのかというアホな想像をしました。冷静に考えて多分ですがチェーンを巻いた車の走行音とかだったのでしょうか。 話は変わって、このメールを書いている今日は1月25日ですが、あ、1月25日に書いてくださったんですね。ありがとうございます。23日の夜から寒波がやってきて、ここ愛媛でも雪が降り積もり、道路の積雪1センチ。私の仕事場がある山の上では積雪5センチ超えで、4、5年ぶりの大雪でした。以上、体調でしたということで、ありがとうございます。体調の悪い体調さん、ありがとうございます。これね、よう引っかかったなと思うんですけど、こう雪がガシャガシャ降ってきた。これね、ガシャガシャって多分ね、方言です。はい。新潟県なのかな。雨降って、こう、びしょびしょになるじゃないですか。びしょびしょになるのをガシャガシャとかガチャガチャとか言うんですよ。いや、もう今日ガチャガチャになったて、つって言うんですよね。はい。だから、雪の重さは多分大差ないと思いますけど、破壊するくらいの威力とかはないですし、チェーン巻いた車の走行とかじゃないです。ただの方言です。はい。いや、今日もガシャガシャになったて、つって言いますよ。はい。雪とか、こう、雪とか雨とかでびしょびしょになったことをガシャガシャとかガチャガチャっていう風に言いますね。で、すごいうるさいかもしれないけど大丈夫かなっていうのは、もうその時は多分ね、雪じゃなくて、あられで、もう、何ミリぐらいだろう、大体1ミリか2ミリぐらいの雪の玉ですよ、あられ。はい。あれが降ってくると、どうしてもね、屋根とか窓とかにパチパチパチパチ当たって、うるさくなっちゃうんですよね。風も強いですし、はい。まあ、そういうので、多分体調の悪い隊長さんは勘違いしたのかなと思いますけど、方言ですね、ガチャガチャ。うん。いや、ガチャガチャって言うんですよ。どうしよう。うん、ガチャガチャって言うからな。うん。だから靴で、水たまりに足を入れて、水が入ってきて濡れちゃうこともたまにあるじゃないですか。あ、靴ガチャガチャになったって言うんですけどね。はい。で、積雪1センチ、ということなんですけどもね。はい。僕の家の前で、今、5センチですかね。だいぶ消えたけど。で、道路では、おそらく3センチから5センチ以上の、氷です。普通の一般道があるでしょ、そこのに車が走るじゃないですか。要は道路とタイヤの間の路面に3センチから5センチぐらい、5センチ以上あるかな、あるところもあると思うんですけど、氷です。ただの氷が道路に張ってますね。しかもそれ溶けないから、うん、本当あれですよ、ただのアイスリンクですよ。うん、そういうことですわ。うん、山の上で5センチでしょ。もう山の上なんてね、1メートルとか180センチとか多いところありますからね。めちゃくちゃすごいですよね。うん、いや、愛媛はいいっすよね。なんかあったかいイメージばっかりだな。みかんの国、みかんの国。うん、いやー、すごいね。まあまあそんな感じですね。まあでも南の雪と北の雪じゃ、どうなんだろうね。で、とにかく新潟はね、こう、県外、隣接する県で言うと福島県とか、福島、富山とか山形、などなど、ありますけど、その周りにね、どうしても県外に出るためには山を越えなきゃなんですよ。日本海と山に挟まれてるのが新潟県なんですよ。なのでね、こう寒波がこう逃げなかったり、雨結構ね、天気予報とか全国天気予報とか見ても新潟だけ雨とかって結構あると思うんですよ。それね、山に囲まれててこう雲が抜けなかったりね、することが多いらしいですね。はい。で、海沿いではね、日本海側なんかもう海風がもうザッパーンですよ。東映とかのあの映像ですよ。東映とかだっけ、映画始まる前のあのザッパーンっていう、あんな感じですよ、マジで。 はい、まあおかげさまっていうかそのせいなのか分かんないけど海産物はうまいですけどね、新潟県ね。昨日も僕お酒を飲みにちょっとプラッと夜出てましたけど、アワビのお刺身と、カンパチのお刺身とかね食っちゃいましたけどね、普通に。うん、アワビの作りいくらだったっけな、1200円ぐらいだったかな。コリッコリしてね美味しかったですけどね、はい。いや体調の悪い体調ありがとうございます。いやまさかねこのガシャガシャに引っかかるなんてちょっと思ってなくて、いやなんかこう嬉しいなと思って、ちゃんと聞いてくれてると思って、はい、ありがとうございました。今回が098号になって100号にこうどんなことしましょうかっていうので、あのリクエストメッセージを募集しているところ、もうね何通か届いてるんですよ、はい。なので引き続き、100号、100号にちょっとね記念した何かこうやろうかなと思ってて、でその何をやるかっていうのをリスナーの皆さんにこう募集をしている最中なので、引き続きあの追加でもいいですし、なんかこうあればなと思いますよ。まあなんだろう、こういう話題を喋ってほしいとかでもいいですしね、それまでにこれこれこれ食べてとかね、これこれこれしてきてとかね、そういうリクエストとかでもいいですし、まあ何をするかはちょっと100号で発想を持って発表しますじゃないですけど、そんな感じにしようかなと思ってます、はい。まあね、いくつもできればいいですけどね、こう、はい。まあまあそんな感じで、メールを募集しております。こうやって普通歌で、いただけるのももちろん、はい、随時お待ちしておりますし、はい。で、これね、なんで俺今まで98回もやってて言わなかったんだろうなと思うんですけど、この番組では、普通歌、本町 FC というサッカーについての、コーナーと、スイートポットマッチング、ポッドキャスト番組の紹介とか、次戦他戦問わず、紹介をするコーナーがあります。そちらのねコーナーにも、メールしてくれたらなと思います、はい。っていう紹介を今まで全然してこなかったんで、なんかこううまいこと定型文作れればなと思ってますけどもね、はい。ということで、メールのコーナー以上です。体調の悪い隊長さんありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポットマッチングということで、久しぶりにやってみましょうか。ポッドキャストについていろいろお話しするコーナーです。だいぶ端折りましたけど、とうとうね復活しましたね、人学2ね、ジンタ先生が、ジンタイターのなんとかかんとかっつって、とあるアニメを模したね、感じで。人学2ということでね、またジンタ先生のおしゃべりが聞けるとなるとね、ちょっとワクワクしますね。まあ相変わらずいい声ですね。うん。で、ジンタ先生の、オリジナルの曲をね、こうかけてるんですけど、別に陣太先生の歌声が嫌いとか、歌が嫌いとかじゃなくて、僕はね、そこじゃないんですよ、人格の魅力が、僕にとっての。やっぱ陣太先生の、プレゼン能力の高さ。陣太先生が、見たもの、読んだ本、聞いた歌、あれを表現する、言葉選びとか、臨場感っていうか、こう、なんかこう、ね、こう、陣太先生が隣にいて、こう、 プレゼンしてくれてるような感じがするんですよ、なんか勝手に。うん、ね、そんな中にでね、こう学校の教室っていう設定もあって、こう生徒に話を振るあたりとかもこうね、こう一人芝居って言ったら、どう一人芝居って言っちゃっていいのかな、一人でこうやっていくかなりいい方法でテクニックだなと本当に思いますけどね。はい、まあ定期配信っていうわけじゃないみたいだから、まあこうね、こう僕はね、こう毎週水曜日10時って決めてますけど、こうアップされた時に、お来たかっていう風なね、感じで、楽しみに待っております。はい、陣田先生ずっと前にメッセージメールくれたことがあったんだよな、何だったかでね。あとレビューもね、陣田先生書いてくれてるんですよね。はい、非常に嬉しいです。はい、でもう一つはね、あのワンライフポッドキャストね、ミッチーさんね、頑張れマラソン頑張れ、マラソン頑張れよ。なんかマラソン走る時に頑張れって言ってくれるポッドキャスト募集みたいな、頑張れ。で、あのミッチーさんね、岡山県でワンライフポッドキャストっていう番組をやってて、1回の収録、うん、違うか、1日の1日で3本撮って、3週にわたって、配信するっていうやり方をしてて、ワンライフポッドキャストっていうのは、そのミッチーさんと、もう一人の相方のクマちゃんっていう MC の男の男性2人組なんですけど、その度ね、その度その度、じゃあその度じゃねえ、その都度か。過去、未来、現在っていう感じで3週に分けて、そのゲストの人のこう人生を聞いていくみたいなやり方なんですけど、この度あのミッチーさんが一人で喋るらしいじゃん。うん、なんかワンライブポッドキャスト、なんかツイキャスをしながらなんかすんでしょ。あのね、3人でだいたい3人から4人とかで喋ってるんですよね、ワンライブポッドキャスト。まあ、ツイキャスを広げてるから、まあ、全然大丈夫だと思うんですけど、一人ね、もう僕はもう慣れちまいましたけど、寂しいよ、最初。もうね、大勢で喋ってるので慣れちまってると、一人で喋るのがもう寂しい。で、客観的に見ると、僕は自分の部屋ですけど、一人で喋ってる、一人で部屋で、一人ごと喋ってるっていうのを客観的に感じると、あ、俺何やってんだろうって思いますけどね。まあでも、なんかミッチーさん、トーク力の向上のためみたいなことを言ってたと思うんですけど、いやもう全然あるでしょ。ねえ、だからワンライポッドキャスト何回やってんの？いや相当上手だと思うけどな。うん。まあ、結構前は僕も頻繁にお便りさせてもらってましたけど、うん、いやーねー、どうです、しかもなんか週 2,3 回配信するとかなんとか言ってるから、いやなかなか頑張んなーと思って、いやー頑張ってください、マラソンも頑張って。うん、そうね、ミッチーさん声もね、こう柔らかいし、うん、人の話を聞くのがすごいこう上手というか、うまい風に僕は思ってたので、一人喋りがちょっと想像つかないですけど、何回か前一回あったんだよな、ワンライフポッドキャストの中で、収録ゲストがお休みになっちまったとかなんとかで一人で喋ってた時一回あったけど、うん、なんかみんなの会話をこう汲み取って汲み取ってリスナーの人に分かりやすく届けるっていうのがものすごい上手な方だなとは思ってたので、一人で喋るのもね、ちょっとどういう風な変化があるか楽しみですけどね。はい、でツイキャスね、あの僕もチャンスがあればね、お邪魔したいなとは思いますけども、はい、まあそんな感じでしょうかね、今回はね。あ と同じように一人喋りで言ったらゆるりんこの末直さん、前回か、番組にメールいただきましたけど、この間ね、あの相方の翔子ちゃんが具合悪くてお休みで、末直さん一人で喋ってましたけどね、直ちゃん一人で喋ってましたけど、25分ぐらい喋ってたと思うんですよね。いや、すげえなと思って。僕はもう、もうそれこそもうね、適当なこと喋っちゃってますから、僕は。だから、25分ぐらい平気で超えれますけど、ポッドキャスト始めて数回で、一人喋りで20分オーバーはなかなかすげえなと思いますしね。あと、なおちゃん、秘書みたいなのやってんでしょ？もう、あれじゃん。素敵じゃん。ただの素敵じゃん、それ。うん。で、なんかあれでしょ？いろんな部署と部署をつなげる、なんかパイプ役みたいな、結構忙しい風になってしまって、みたいなこと言ってましたけど、それって、誰彼構わずできることじゃないと思うんで、それはもう認められてる証拠なのかなと思いますし、まあ大変、作業量はね、なんかすごい増えるみたいなこと言ってましたけど、やっぱ会社側からすればそういうね、パイプラインに優秀な人を置くっていうのは当然のことだと思いますし、僕だってサッカーのチームのもうほぼ責任者みたいな状況ですけど、やっぱりこう重要なポストには重要な選手、とか、コーチで言ったらね、この厄介な学年にはこの人とかね、こう任せられる人任せられない人を見極めなきゃいけなくなってくる状況にもあるので、やっぱね、重要なポストには重要な人材を置くっていうのは、もうこれはマストですよ。だからね、そういうパイプにいるっていうのは、ものすごい認められた一つの、ポイントなのかなと僕は思いますけどね。はい。いやー、みんな一人で頑張ってんな。でもね、ほんとね、俺は大勢と喋りてんだよね。まあまあ、そんなことをね、漏らしたってしょうがないですけどね。まあ今回の、スイートポットマッチングは、ワンライフポッドキャスト、人学2、ゆるりんこという、3番組紹介させていただきました。リスナーの方の聞いてるポッドキャスト番組、いろいろ教えてください。まあ、次戦でも、他戦でもいいので、はい、送っていただければ、はい、何かそれについて喋れたらなと思いますけどもね、はい。まあまあそんな感じで、スイートポットマッチングのコーナー、終わりです。みっち頑張れ。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本マッチ FC。 このコーナーはですね、私、サッカー大好きな本マッチがですね、サッカーについておしゃべりするコーナーでございます。もうね、 YouTube ってすげえね、やっぱね、あの検索すれば一発で出てきますね、いろんなね動画がね、サッカーのねテクニックとかね、誰誰って選手打てばその人のね、あのプレーの特集が組まれてますし、その中でもね、なんか面白いのがあって、はい。で、その中でね、ちょっと、これ喋りたいな、つって、思ったのが一個ありまして、懐かしの J リーガー。違うわ、間違えた。懐かしの外国人 J リーガー。どう？これ。ケンハドーさんなんかちょっと、おやって思ったんじゃない？浦和でしょ？浦和だと誰がいる？ルンメニゲ？ルンメニゲがいて、 スキラッチはジュビロだからルンメニゲがいてブッフバルトがいてね、うん、あとラーンとかね、ラーン知らないでしょきっと、 J リーグ開幕時にいたラーン、まあそういうのとかね、あもうちょっと最近になっちゃうのかな、結構前か、エメルソンとかね、エメもそうだし、裏は追いかけてないから全然わかんないけど、とかそういうのがあって、で今回紹介する懐かしの外国人 J リーガー、ででん、パトリック・エムボマ。はい、パトリック・エムボマ、知ってる人は知ってるし、知らん人はなんじゃそれ。はい、パパッパパッって言って、パトリック・エムボマっていう、元カメルーン代表のアフリカですね、パトリック・エムボマ、カメルーン代表のパトリック・エムボマという選手がね、何年だろう、96年とか7年とかかな、98年とかかなに、ガンバ大阪に所属してたフォワードの選手なんですけど、もう言わずもがなですわ、パトリック・エムボマで検索してください、 YouTube で。開幕戦で、まあ、とんでもないなんかこうぴょんぴょん飛んでドカンみたいなのがやってますからね。はい、左利きでね。で日韓ワールドカップのエムボマがカメルーン代表で、新潟県のビッグスワンスタジアムで、カメルーン対どこだったかな、アイルランドかな、アイルランドのゲームで開幕戦点取ってんのかな、点取ってね、自分の目の前にこう指をこうつっつくようなポーズでね、パトリック・エムボマ、はい、これはいいですよ。で、あの全然サッカーと関係ない話になると、あのドラマヒーロー、あの木村拓哉さんと、松たか子さんのあのあれですよ、ケンジのドラマ、あれのファーストシーズンの最終回で、あの栗生健児、木村拓哉さんが扮する栗生健児の、一緒にワールドカップ、何だったかな、沖縄に行く行かないだったかな、なんか分かんないけど、その松たか子、雨宮、なんだっけ、雨宮ってなんだ、検査官じゃなくてなんだっけ、なんかあるじゃないですか、健児の横にいる人すいませんにあの一緒に来るんだったらカメルーン代表のメンバーの名前全部言えみたいな感じで、最後の最終話のあの並木道ですよ、あの並木道でなんとかかんとかなんとかかんとかって、最後の一人パトリック・エムボマって松たか子が言うっていうね、はいあ、エムボマね、いい選手ですよ、はい、なにわの黒ひょうなんつってね、はい、言われてましたけどね、はい、まあアフリカ系ですから素早さもあればパワーもあってジャンプ力もあって、そしてキックの繊細さも兼ね備えるというね、なかなかのこうプレイヤーでしたね。まあ剛もあるし銃もあるっていう感じですかね、剛腕の剛とね、柔らの銃ですよね。いや、なかなかこう、印象深い選手だったかなと思います。はい、いかがですか、パトリック・エムボマはい、パトリック・エムボマの回でした適当すぎる試合終了。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、サッカーについての本マッチ FC、ポッドキャストに関してのスイートポッドマッチングのコーナーがありまして、そちらの方にも、お便りをお待ちしております。そして、 第100号に向けて、本町にしてほしいこと、喋ってほしいことなどなど、あのいろんな、ありとあらゆるリクエストメッセージもお待ちしております。はい、エンディングですけども、なんかね、新しいことを始めたくて、はい、スノボをやりてえなって思ってるんですけどね。まあなんかね、こうウェアとかボードとかブーツとか、細かいこと言えばゴーグル、帽子、手袋、あとなんだっけな、ぐらいかな、わかんないけど、そういうのをもろもろ揃えるってなるとなかなかお金がかかると。でスキー場に行ってもね、こうリフト券とか、まあ、移動の時間とお金となかなか大変ということで、まず始めるにはこうレンタルがいいんじゃないかっていう風な感じで思ってますけどもね。はい、本当にするかどうかはまだわかんないですけどもね、やりてえなーって思ってるだけですけどもね。はい、いやー、だらだらと一人で喋ってまいりましたわ。はい、まあこれもね、リスナーの皆さんが、いてくれて、喋る僕がいて、アップしてくれる iTunes があって、 iTunes? ポッドキャスト?もうわからんわまあ喋ってても一人じゃないっていうのがちょっと分かってるとだいぶ気が楽ですけどもね。はい、2月4日、ミッチーさんがね、ひたすら走って、マラソンをね、やってると思いますから、うん、僕は遠くで応援してますよ。はい、新しいこと始めようかなっつってもね、マラソンなんか絶対やんねえですけどねうん、僕膝悪いんでね、はい、膝と足首ぶっ壊れてますからね。膝と足首ぶっ壊れてるのにスノボすんのかいっつってね、言われちゃいそうですけど、ね、はい、それもね、こうスノボもやっぱ東京とか関西とか、まあ、関西とかはどうなんだろう分かんないけど、やっぱ新潟にいるっていうのって、こうスキーとかスノボをやるにはやっぱいい場所なんだってね新潟にいるから分かんないけど、やっぱ東京の人とかは新幹線乗ってスノボとかしに来たりするんでしょ、わかんないけど、車で1時間ぐらいで行けちゃうから、スキー場とか、いや、こんな恵まれた環境にいるっていうことを最近認識し始めたっていう感じなんですけど、だからチャンスがあればね、こうやりてえなと思って、はい、思いますよ。だからね、たくらみボーイズのね、ハムさん、シンゴさんともね、滑るのも夢じゃないかなって思ってますけどもね、夢でしょうね、きっとねということで、今週はこの辺で、お別れしたいと思います、100号まで突っ走っていきましょう。また来週会いましょう。さよなら、バイバイ。